お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると神様は声をかけてくださる私たちの神主イエス様、心から皆をあがめ感謝をし、信仰を持ってあなたのご愛を受け取り、神様は力をそこから受けたいと願っています。私たちにどうぞ主よ、あなたが御言葉を指し示してくださり、御言葉を握ってまた今週、またこの生涯を歩んでいくことができるように、なくてはならない命の糧を今日も私たちにお配りください。感謝をします。神様、こうしてあなたが生ける誠の命のパンをこうして御言葉として配ってくださり、私たちがそれを受け取り満腹することができることを今日も信じて、神様感謝をいたします。どうぞ主よ、お配りいただくその御言葉をどうぞ握って、神様、あらゆる試練やまた困難やまたさまざまな事柄に立ち向かうことができるように導いてください。あなたは私を愛していますかと今日もお尋ねになってくださる主、あの人はどう思っているだろうか、この人はどう思っているだろうかと私たちが考えるその頭の中に、神様、あなたは私を愛しているかと問うてくださる主イエス様の、神様、御言葉に感謝をします。あなたをこの礼拝でまた心に思わせていただき、神様あなたイエス様を今日も見上げて、神様、この生涯は歩むことができるように主を一人お一人を導いてください。感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。感謝をいたします。おはようございます。今日傷ついても構わないという題の下で、マタイの福音書の25章からメッセージを取り継がせていただきますが、先週もお話ししたかと思っています。信仰と行いのその両輪が私たちには必要だということを、身旨であれば今日この朝も語らせていただきたいと願っていると先週はお伝えをしました。今日は行いについてです。どれだけ頑張って行いをしていても、奉仕に張り切っていても、でもその心の中が自分は救われているかどうかわからない、イエス様は私のことを愛しているかどうかわからないという不信仰のゆえに頑張って働いているのであれば、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんよという御言葉を先週はお伝えをし、信仰についてお話をしました。また逆に信仰豊かで、イエス様は私のことを愛してくださっている、私はイエス様を信じたと信仰豊かでありながら、人にああせいこうせいと言っていながら、自分は一切何にも重荷を負おうとしない、責任を負おうとしない、その姿がそこにあるならば、信仰ももし行いが伴わなければ、それだけでは死んだものですと言われるヤコブの手紙の御言葉が当てはまってしまいます。だから信じて、そして実行する、イエス様に許されて救われたことを信じて、その感謝からイエス様が望んでおられる事柄を現実にしていく、実践していく、実際にしていく、そうした実のある生き方をしていこうでありませんかというのが、今日のメッセージの大きなテーマになります。行いを行うこと、それも私たちが大嫌いなこと、苦手なこと、不得手なことを無理して我慢して一生懸命やるというよりも、あなたという人に聖霊がお与えになった聖霊の賜物を用いて、神の国の拡大のためにまず生きていくこと、そして存在していくこと、そして行っていくこと、実行していくことが大切ですよと語る今日のメッセージです。行いが大事だと今日後半というか、このメッセージずっと語っていきますけど、最初にまずでも実行が伴わないんじゃなくて、行うことができないという、そういった状況に私たちが置かれていくことがありますので、そういった季節を通っている方、 に関しては行うことができるようにと願う祈りを心に留めていただけたらと思います。特に結婚してすぐの方は、新明記には人がその妻を迎えた時にはその人を戦に出してはならないってありますから、何の義務も負わせてはならないって、1年間主に会ってその結婚を喜ぶことが書かれていますから、むちゃくちゃな奉仕をしたり無理に何かをしたりするようなことはしてはなりません。私たちは賜物を用いて喜びながら主のために何かをする、この喜びに満ちた生涯を私たちが歩んでいくことができればと思っています。この間の祈祷会ではちょうど賜物のところをやったんですよね。それで賜物を慎み深くどのような賜物を持っているか考えなさいって御言葉に書いてあって、で私たちは自分がどんな賜物を持っているか考えなきゃいけないんですよ、だから考えてくださいね、さよならって言って皆さん送り出したら、多分考えないのでっていうよりもそんなほったらかしにされてもなって思うかもしれないと思ったので、祈祷会で賜物チェックリストを配りました。それが皆さんの今日お手元にあるはずなんですが、見なくても別にいいです。うちに帰ってやってください。やり方だけ言っときましょうか。チェックリストのこの表がありますよね。それで0から3まであるから、当てはまると思ったら3、当てはまらないと思ったら0、真ん中だったら真ん中、数字を打っていくわけです。そして丸を打っていって、あんまり考えたり悩んだりしないでパッパッパッと打っていって、できたらここで折るっていうところを谷折りにしていただくと、ちゃんと折ると合計点を書くことができるようになっていますので、333で9点とか4点とかってこう打っていくわけですよね。そして打っていってくださったら、その数字を今度パッと開いてで見ていただくと、あ、自分には励ましの賜物なんかあるんですかと気づくことができるようになっています。ただし今言うことすごく大事なので、ちょっとこっち見ていただいていいですか。こればっかり見ないで私のことも見てください。これね、これであなたの賜物決定っていうものじゃないです。そもそも質問が3つずつしかない、皆さんがさっとできるように短くしてあります。本来もっと長くなきゃいけないはずなんだと思います。だから正確ではありません。だけど何がしたいかって言ったら、私になんか賜物はないって言って生きていく生涯から離れていただきたいと思ってるわけです。私にもあるんだって思っていただきたいし、あと一番楽しいのは、まさか私に励ましがみたいな、こうびっくりしてほしいわけですよね。びっくりしない方もいるかもしれません。そういった事柄、ここで楽しんでいただければと思っています。一番やってほしくないことは、牧師として一番やってほしくないことは、私にはこの賜物が少ないって言ってへこむことはちょっとやめていただきたいので、禁止事項にしておきましょうか。へこむの気じゃないのを探す場所じゃないの、そもそもあ、こんなのあるんだって気づいてくださるためにあるので、そう使っていただければと思います。これどうぞご自由にお使いください。ただこれが正確かどうかは分かりませんから、こういうのあるんだと思ってくださったらいいかと思います。今日傷ついても構わないという説教の題で私が語らせていただくことは、たとえ傷ついたとしても、あるいは傷つくことが分かっていたとしても、私たちは神の栄光を表すために何かを行い実行するということに召されていますということです。天の御国といって始まっています。マタイの25章読んでいただきました。14節、天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようですという御言葉から始まっています。天の御国というのは神様の国のことです。神様の国というのは神様のご支配の及ぶ地域のことです。地域というよりも神様のご支配の及ぶそのエリアのこと、それは私たちクリスチャンの人生のことです。 このクリスチャンの人生とはこのようなものだということで、イエス様が例え話を話をしてくださっている。クリスチャンの人生っていうのは主人を旅に見送った人の姿のようだということなんです。主人が旅に出かけていく、行ってきますと言って、そしてどのぐらいの期間になるかわからない長い旅路に向けて出かけていく、そしてそれをしもべたちが見送る、そして手元には何かを任される。そうしたお話の、このモチーフは、この例え話はいろいろな部分で新約聖書の中で登場します。マタイを今開いてますけど、マルコのところにはそれはちょうど旅に出る人のようですという御言葉とともにこんな話があります。マルコの13章ですけど、家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鳥の鳴く頃なのか明け方なのか、わからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさいと、マルコの福音書の13章には書かれています。イエス様が主人が旅に出かけるという話をされるときは、それはいつでもイエス様が十字架、そして死、葬られて3日目によみがえり、復活をして弟子たちに現れ、そして天に昇られる、昇天と言いますけど、天に昇られる、そしてその天においてやがて王位を受けて戴冠式が行われ、そして地上に再臨をされるまでの間、天の御国である神のご支配を心に受けたクリスチャンたちが、イエス様が戻ってくるまでの間、どんなふうに生きているべきなのかというのを、イエス様は教えようと思っておられるわけです。主人が旅に出かけるってイエス様が言ったときに、私が天に昇ると言っておられる。そして私は、主人がまた帰ってくる。イエス様がおっしゃっていることは、私はもう一度再臨をして戻ってくると言われているわけです。この話、ルカの福音書にも実はあって、主人が旅に出ると書かれていきます。そしてルカでは、外国で王位を継承して戴冠式を終えて王となって戻ってくるための旅であったということが書かれているわけです。その主人が、今日のマタイの福音書では、自分のしもべたちを近くに呼び寄せます。何を目的として呼んだかというと、これから旅に出るから自分の財産をあなたたちに任せると言って、お与えになるために呼び寄せたのであります。さっき言いました、主人が旅に出かける、それはイエス様が昇天されるということだとお話をしています。それがぴったりイエス様の昇天と当てはまるわけです。どう当てはまるかって言ったら、イエス様はエルサレムでご自分の弟子たちの前で天に昇られ、そして見えなくなった。御使いたちはこれと同じ姿で戻ってこられるって言いましたよね。そしてまた戻ってこられる。でもそれまでの間、イエス様のしもべとなったクリスチャンたちは代々この地上で過ごしていきます。そして主の再臨を待ち続ける。でもどんなふうに待ち続けるのかといったら、寂しい寂しい、つらいつらい、神様なんて信じるんじゃなかったといって待ち続けるわけではないのであります。イエス様はクリスチャンたちをみなしごのようにはしないと、ヨハネの福音書の14章のところで言ってくださっています。神なしごのようにしないっていうことです。ヨハネの14章、私が父にお願いすると 父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。これ誰のことですか？この方は真理の御霊ですと書かれています。聖霊なる神様が一緒に今もあなたと、そしてこの教会と共にいてくださっているのであります。ちなみに真理の御霊ですから、私たちは今日霊と、そう、真理ですよ、霊と誠をもって礼拝を捧げています。聖霊によって私たちは礼拝を捧げ続けていくのであります。しかしこの聖霊を、要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができませんと書かれています。でもクリスチャン、あなた方はこの方を知っていますってイエス様は言うわけです。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児とはしませんとイエス様はおっしゃるわけです。あの御言葉はね、皆さん、まあ、教会の交わりにいられて寂しくないですよっていう捉え方もできなくはないんですけど、言ってることはご聖霊があなたと一緒だって言ってるんです。神様はクリスチャン、あなたがどこに行ってもどんな目に遭っていても、その辛さのただ中であなたのうちにおられ、全てを知っておられ、全てを聞いておられ、そしてあなたのことを愛してくださっているっていう御言葉なんです。聖霊はあなたと一緒です。今日もいつもいつまでもです。私はあなた方を捨てて孤児とはしないと言われた主は、私はあなた方を決して離れず、決して捨てないと言われる主の御言葉が今日もあなたと共にあるんです。明日記憶喪失になってまたこの御言葉を忘れることがあるかもしれません。でも絶対に思い出してください。取り返してください。本当は1秒だって忘れてほしくない。あなたは神の子なんです。あなたは神様をうちに持った内住のキリスト、内住のご聖霊を持ったクリスチャンなんです。恐れないで生きていってほしいと思っています。そしてイエス様は、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんの後に、あなた方のところに戻ってきますと言ってくださっている。これで分かったと思います。主人が旅に出かけた、しもべたちが主人を旅に見送った、それは私たちの姿です。しもべたあるクリスチャンたちはキリストの昇天を見上げたままずっとぼーっと立ってたら、なぜ天を見上げて立っているんだって見つかりは言うわけです。そして地上に送り出して、私たちを世へと送り出してくださる。でも私たちはそこで孤独になるかといったらそうではなくて、主が聖霊をペンテコステの日に私たち信じる者すべてに下してくださった。それで私たちは孤独ではないのであります。孤児ではないのであります。そして主が財産を配ったように、主人が財産を配ったように、イエス様は昇天にあたってクリスチャンである私たち教会に、そのしもべに聖霊をお配りになったのであります。主がもう一度お戻りになる時まで、どんなに嫌な目にあったって、あなたが壊れてしまうことがないように、どんなに嫌なことを言われたって、あなたが崩れて立ち上がれなくなってしまうようなことがないように、どんなに悪魔やサタンの攻撃がきつくあなたやあなたの所属しているグループに訪れたって、そのグループが分裂することがないように、主はあなたにご聖霊をお与えになっておられるのであります。その能力に従って一人には5タラント、もう一人には2タラント、そしてもう一人には1タラントを渡したと15節に書かれていきます。それは聖霊とともにあなたに与えられる聖霊の賜物と呼ばれるタラントです。聖霊があなたにくださる、与えてくださる能力、力、 知恵、知識、才能、さまざまな言葉で表すことができるその力を神様は聖霊はあなたに与えてくださっているのであります。それは聖霊のギフトです。聖霊の賜物です。それはあなたは受け取っているのであります。ちなみにちょっと離れますけど、また戻ってきますが、その聖霊の賜物はコントロールできないといけないっていつも言ってますよね。自分の栄光のために賜物を与えられているのではありません。私たちは聖霊の賜物と一緒に聖霊の実を結んでいないといけないっていつも言ってるでしょ。愛、喜び、平和、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制のない聖霊の賜物の使い方なんて危なっかしくてダメです。賜物が豊かに与えられたら自制ができなければなりません。そうでしょ。賜物が豊かに与えられたらそれを使うにしても親切でなくてはなりません。愛がなければいけないのであります。礼儀に反することをせずです。礼儀に反しながら賜物を振り回すようなことは私たちには許されていない。私たちは聖霊が与えてくださる実を結びながら与えていただいた賜物を用いて、そして神の国建設、神の国の拡大のために生きていくのであります。ある人には5タラント与えられています。数じゃないんでしょうけど、分かりやすく言うと5とかね、あ、これもこれもこれもこれもこれも9点いう人がいるかもしれません。ある人には2タラント、ある人には1タラント、それをこうした賜物の種類一つと思ってもいいかもしれませんが、でも実際のところその大きさです、量です、その力の強さです。能力に応じて神様はあなたにタラントギフトをお与えになる。その聖霊の賜物のそのタラントの量は皆同じ量、あるいは皆同じ賜物を与えられているのではありません。神様は公平なお方ではないです。えっと思うかもしれませんけど、祈祷会に出ておられる方はよく分かってくださっているはずです。神様は公平なお方じゃないです。ある人には5タラントです。そしてある人には2タラントなんです。そしてある人には本当に1タラントしかお与えにならない方です。みんなが3ずつとかじゃないんです。神様はそんなお方じゃないです。皆さんを神様にするおつもり神様はないんです。神様はご自分で何でも決めていいんです。だって神ですから。でも偶像の神はあなたが心の中で、あるいは人間が一緒になって心の中で人間中心で考える神様は3タラントずつ同じものをみんなに配りましょうねっていう神様、そんな神様じゃありません。神様はそれぞれに違う賜物を、ある人には5タラント、ある人には1タラントだけお与えになることがおできになる方で、それをしていいお方です。公正なんです。公平じゃないんです。ある人は5が裁ききれないんです。おかしくなっちゃう。だから神様は5をお与えにならず1をお与えになる。それは公平ですかって言ったら公平じゃないけれども、公正ですかって言ったら確かに正しい。神様は間違っていません。あなたには5を与えられていたら、多く持つものは多く委ねられるのです。多く持つものには多く任されるのです。あなたが1タラント与えられていたら、あなたには5を持っている人と比べて落ち込むことは許されていません。それが今日のメッセージです。主は皆が賜物を持つことができるように全員に賜物をお与えになっておられますが、管理できるだけをお与えになります。それぞれ各々の能力に従ってあなたに賜物をお与えになっておられるのであります。ある人は多く、ある人は少なく。1タラントは私には少ないとあなたがおっしゃるにしても、しかし1タラントは今のお金でいうところの6000万円を超える大金です。聖霊の賜物はすでにあなたに豊かです。なのにあなたが文句を言うとき、それはあなたが人間を見て人間と比べているときであります。そんなクリスチャン人生は本当に面白くない。人というのはお金であっても賜物であっても比較さえしなければ実に豊かなのに、 私たちはすぐに隣を見てしまう。隣の人の賜物チェックリストを覗き込まないことです。賜物はでも何のために与えられるんでしょうね。それが分かると1でもいいってちゃんと思えるようになります。あれ5でも構わないと思えるようになります。賜物は何のためにあるんでしょうか。あなたがガッツポーズするためにあるんじゃないんです。あなたが自分のことを誇りに思うことができるためにあるんじゃないんです。賜物はこうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる、何ですか、キリストの体を立て上げるためですとエペソ書に書いてありますよね。賜物何のために与えられ、何のためにあなたにその働きが任じられるんですかって言ったら、その賜物はあなたが自分のことを好きになるために与えられているのではないのであります。その賜物はキリストの体を立て上げるためです。キリストの体なる教会を立て上げるためです。それはこの一幕教会もそうでしょう。あるいはあなたがかつて通っていたその地域教会もそうだと思います。一つ一つのそれぞれの教会を立て上げていくために私たちには賜物が与えられています。もうちょっと大きく言ってもいいと思います。調教の働きに召されている方たち、教会の枠組みを超えて働いている方々は、その教会同士のつながりのために、あるいは教会に集う一人一人の信徒のために、あるいはこれから救われていくこれからの人々のために、あなた大きく働いておられるのかもしれない。であるならば、その神の国と呼ばれる神のご支配のためにあなたはその賜物を用いているのであります。神のご支配、神の国の文化、神の国を建設し、神の国を修繕し、傷ついたり壊れたりしている一人のクリスチャンを癒したり、傷ついたり壊れたりしているその教会を励ましたり、あるいは実際に立ち上がらせたり、あるいは分裂に傷ついた、別れて行かれてしまった方の教会とその牧師先生を癒したり、あるいは離れていった方の人々に関わり力づけたりすることもあるでしょう。成長をさせ、数を増やし、教会の開拓を導き、あるいは助け、神の国を拡大させていくために、私たちしもべは主人から聖霊の賜物という財産を分け与えられているのであります。聖書はその働きをビジネスに例えて、商売をしという言葉で記してありました。主人がしもべに渡した財産をしもべが使って、その主人の国の拡大を望んでいったように、主イエス様も私たちに聖霊を与えて、その賜物を使って行動し、福音とクリスチャン文化の拡大を望んでおられるのであります。信じることは構わない、信じることはマストです。でも信じるだけで、口だけ出して何もしないというようなことがあってはならないのであります。私は傷ついてるから動けない、そういう人はいるでしょう。だったら動くことはないと思います。でも何を望まなければいけないかといったら、癒されることです。もう一度強くなって、そして私に与えられている賜物を使いたいと心から願うことだと思います。主がお許しになればそれができると思います。ある姉妹は、もう天に召された姉妹ですけど、ある姉妹は大きな病を持って病院に入院されて、私何度もお尋ねしましたけども、ある時退院ができたって言って、遠い距離を旅して私たちの教会に来てくださった。私その方の隣の席に座って、 話をしました。私が言ったことはこうです、どうか無理しないでくださいね。どの牧師だってきっと言うことかもしれません。どうか無理しないでくださいねって言ったら、その方は私の方をしっかりと向いて、いいえ先生、無理ができるようになりたいんです、そのために祈ってくれませんかってその方は言った。無理しろとは言いませんけれども、私たちは傷ついていて動けないのであれば、癒されて立ち上がることです。そのことを求めて回りたい。それがクリスチャン、しもべとしての生き方です。五タラント預かったものはグズグズしていません。あれこれ頭でっかちに考えたり心配したりしないで、現場へと出て行って、そして与えられたものを実際に使用していきます。そうするとさらに五タラント入ってきた。二タラントの人も同じように二タラントを使って働きます。すると手元に残ったのが四タラントになった。ところが一タラント分け与えられたしもべ、1タラントでもそれでも大きな金額です。でもこのしもべは出て行って地面に穴を掘って1タラントの札束を隠します。しっかりとその上に土をかぶせて地面を固めて、場所を忘れないように目印を立てておく。そして家に帰って、あたかも一タラントなど持っていないかのように生活をしていきます。聖書を読みましたでしょ。かなり時が経ってから主人帰ってくるんです。かなり時が経ってからとありますから、隠してからの間、また今まで通りの賜物をもらう前の生活をずいぶん長い間続けたに違いないんです。クリスチャンになったら与えられた賜物に気づいて、今までと違う生活が、人生が始まるというのに、その賜物を隠して賜物をもらわなかったことにして、自分には賜物がないことにして、今までと同じ生活を続けていくのであります。もしかすると五タラント使って働いている人々を見ながら、どんな言葉を口にしたかは想像しかできない。でもタラントを隠して生きていくのであります。クリスチャンとして生きる人々を見ながら、どんな言葉を口にしたのかわからないけれども、自分はそんな器じゃないからと、タラントを隠すか、クリスチャンであることを隠して、そうやって長い間生きていく。しかし生産の日というものがあることが、この聖書の中には書かれています。生産の日は必ず来ます。主人が帰ってくる。そしてそれはマルコを読んで分かったように突然のことです。前もって連絡などはありません。ある日盗人のように突然戻ってこられるのであります。その日5つの賜物をもらったクリスチャンが進み出て、実際にタラントを使いましたと報告をします。そして使って、もしかすると福音宣教に使ったと報告をするかもしれません。文化宣教に使ったという人がいたかもしれません。文書伝道に使ったという人はおそらくいるでしょう。教会のために、キリストの名の栄光のために、このような結果を生みました、ご覧くださいという五タラントをもらったしもべがいるのだと思います。主人はその五タラントを指さして、わずかなものと言います。いやいやいや、たくさんだと私たちは思うんですが、いや、わずかなものと呼びます。ほんの少ししか渡してなかったのによくやったねと主は声をかけられる。そしてあなたは良い忠実なしもべだとその方のことを褒めるのであります。五タラントのしもべを見ながら、二タラントのしもべは拗ねることができたんです。半分以下ですから。あの人はあんなに与えられてるのに、 私はこんなの使ったって何にもできないと思うって言っておかしくなかった2タラントのしもべが、でも主人の前に出てきて言います。私も教会建築はできなかったけれどもと、私も大衆伝道はできなかったけれどもと、私も多くの人に影響を与えることはできなかったけれどもと言います。けれどもあなたが与えてくださった2タラントでもう2タラント手に入りました。お喜びいただけるかどうかわからない、あなたの目にはほんのわずかかもしれませんが、これが私ができたことですと渡しますと、主はよくやった良い忠実なしもべだと5タラントの時と全く同じ褒め言葉をおかけになるのであります。10あるから、それに比べてお前は4だから、その褒め言葉もこのぐらいにしておこうということは主はなさらない。主が欲しかったのは上乗せされた5とか上乗せされた2とかではないんです。主が欲しかったのはしもべが忠実であったかどうかなんです。しもべが主人のことを愛していたかどうかが本当に問われていたんであります。もし仮に5タラントのしもべが全部すってしまっても、でもあなたはよく私を信頼してその賜物を使ったと主は褒めてくださる方であります。なのに1タラントのしもべは主人に自分の心を告げます。恐ろしかったのだというのであります。怖くなったと聖書には書かれている。今日のこのメッセージは、ここに集いになっておられるあなたを責めて裁いてクリスチャンとして生きる気力を失わせるメッセージではありません。ここからあなたには励ましを受け取っていただきたいと思っている。恐怖っていうのはおそらくどんなクリスチャンにもあるものです。賜物を私たちが受け取ってさあ世に出て行ってそれを使えって言われた時に、私たちがまず思うのは引き継ぎはと思います。前に同じ賜物を使った人から何も聞かされてませんけどって私たちは思いません？一幕の群れの議長をやりなさいと言われて、引き継ぎはってまず最初思いましたよ。ゼロです、引き継ぎゼロです。とりあえずやってみなさいって、はい、とりあえずやってみなさい、はい、恐怖ありますかって言ったら恐怖だらけです、恐怖だらけですよ。そんなのできるはずがないと私たちは思うわけです。引き継ぎはってみんな思うわけです。前例はって思うわけです。しかしながら何が怖いかって言ったら、実行する、現場に行く、実践する、何もかもが怖いわけです。うまくいくと思えない。そして何より主人も怖ければ周りの人の目も怖い。ノンクリスチャンがいればノンクリスチャンからの誤解も迫害も怖いわけです。そして失敗して主人をがっかりさせてしまったらどうしようかと思うわけです。主人がせっかく分け与えてくださったものを減らしてしまったら、あるいは傷つけてしまったら一体どうしようと思うわけであります。ある人は飲酒をしてはいけないという教えの中で育ちました。それは正しいかもしれない。だって酒に酔ってはならないって聖書に書かれてますし、それから飲酒をすることは王のすることじゃないって箴言の31章にも書かれています。レムエリオ、それは王のすることではない、強い酒はどこだっていうのは王のすることではない、大きな責任を持った人はおよそ飲酒すべきではないと思います。そんなふうに思いますが、しかしその人はその教えの中で育って、もちろん今も飲んでらっしゃいませんけども、しかし社会に出て飲酒を強要されたらどうしようっていうことだけしかもう信仰生活の中で考えられなくなってしまったと言います。 クリスチャンの信仰生活ってそんなところで止まらないんです。もっと豊かで、もっと大きくて、もっと広くて、もっと素晴らしいもので、こんな小さな一つの事柄を立法のようにして、これを全部にして、ここ目の前に当てはめてもう動けませんというようなことはクリスチャンの生活ではないのにもかかわらず、その人は社会に出ることを恐れてしまったと言います。あなたはそうじゃないと思いますが、でもあなたは何が怖いですか？何を恐れていますか？あなたが賜物を用いて失敗したら主は怒るだろうと思っておられますか？それが怖いですか？あなたが賜物を用いてミスをして、間違いをして、誰かが指をさして、そして強い厳しい言葉をあなたにかける、それが怖いですか？怖いでしょうか？それであなたは自分に与えられた賜物には指一つ触れないで、傷一つないままお返ししようと使わないようにしておられるのでしょうか？でも兄弟姉妹、今日は励ましのメッセージなんです。主は、主がお与えになった宝をあなたにまるで自分の宝であるかのように使ってほしいんです。しもべがそう使うことを主は望んでおられる。私たちは神の協力者ですって聖書には書かれています。そんなはずないんですが、でも主の方がそうやって言ってくださるからそうなんです。私たちは協力なんかできるはずないんです。圧倒的に私たちは汚れていて、圧倒的に私たちは耳ちくて、小さくて、弱くて、恐れおののいていて、しかし神様が私のために、私たちのために誰が行くだろうと言ってくださるので、私たちは協力に招かれていると立ち上がることが許される。主はしもべである私たちクリスチャンが主のものをまるで自分のものであるかのように用いて、そして神様に協力することを期待しておられるのであります。ええ、はっきりしていなければなりません。私たちの方から、お、神様、私が協力してあげるよなんていう立場にはもちろんないけれども、主の方がそれをお許しになっておられるので、私たちは主のために働くことが許されている。賜物は、あなたのその賜物はクラシックカーじゃないんです。あなたのその賜物はトラックです。傷のついてない状態で返されることを主は期待しておられない。傷のついてない状態で保存されていることを、なんとか博物館に飾っておくことを主は望んでおられないんです。傷がついていても、あるいはへこんでしまっても、失敗したとしても、使ったかどうかが測られるんです。それが肝心です。あなたのなさっているその仕事場で、あなたが道具を使う仕事に召されているならば、その道具のことを考えてください。手入れはするでしょう。しかし、まるでクラシックカーみたいにして、博物館に飾るものみたいにして一度も使わなかったっていう人いますか？使うんじゃないんですか？あなたが使っているとき、それをどう思っていますか？傷ついても構わないとあなたは思って使っておられるのではないでしょうか？お気に入りの包丁がありますか？外国のものですかっていう人もいるかもしれません。ドイツのものですっていう人がいるかもしれない。でも高級だから使ってませんなんてことがあるでしょうか？あなたが使ってないのは、海外に行った友人からもらってどう使っていいかわからない道具だと思います。これ何に使うんだろうこれって、押すと回るけど何だろうこれって思ってるもの使わないけど、お気に入りの道具あなた使うでしょう。傷ついても構わないと思って使うわけであります。そしてお気に入りであれば、傷つくたんびに何度でも何度でも研ぎ直して使っているはずなんです。あなたにお気に入りのカバンがあって、それを持っていると本当に自分らしいと思うカバンがあって、それを持っているとどんな初めての人に会う時だってホッとして落ち着いていられるって握りしめるカバンがあったとして、傷つかないわけがないでしょう。傷つかないのがおかしいんです。使ってるわけですから。お気に入りであるならば、それがお気に入りのお箸であるならば、お気に入りのドライヤーであるならば、お気に入りの仕事道具であるならば、ボロボロになって当たり前なのであります。 まだピンときてませんか。じゃあ私に例えましょうか。私が牧師ですけど、私が聖書を大切だからといって開かなかったらどうしますかって話なんですよ。でか大切な聖書だって言って本棚に今日下で販売してると思いますけど、あのまんまで置いてあって、ビニール貼ってあって、もこのまま置いてあって、それで大切だから仕方がない、使えないんだって言ったらどうしますか。読まないんで、読めないもんだって、開いたら汚れるからって、だからどうしますか。私の今日の説教は聖書開いてませんって言ったら、皆さんがっかりするでしょう。でも私が言ったらどうします。だって汚れたら困るもんって、傷ついたら困るんだって。そして私が天に行って、そして主がよくやった、よく聖書開かなかったねって、傷つかなかったよおかげでって言ったらどうします。よく綺麗なまま取っておいたねって主はそんなこと言わないです。ボロボロになるまで読んで、病院だ、コンサートだ、キャンプだって持ち運んでいったら、主は私を怒られるでしょうか。賜物がそうなんです。あなたのクリスチャン人生がそうなんです。傷というのはあなたが賜物を用いた後につくものです。それは賜物を用いた後に人から言われる非難の声かもしれません。中傷の嵐なのかもしれない。あるいは賜物を用いて、賜物を用いた時にだけ起こる失敗や間違い、赤っ恥のことなのかもしれません。およそ失敗したくなければ何にもしないことです。そんな人失敗しませんから。ところが主はそれを望んでおられない。傷つけようと思ってはいけないけれども、傷だらけになってもいいと、修理を繰り返してもいいと私たちは思うべきであります。やり直していいんですか。やり直していいんです。壊れたっていいんですか。壊しちゃダメだけど、壊れる時はあります。使っていいんですかって言われたら、使わなくてどうするんですか。行動していいんですかって言ったら、行動しなくてどうするんですかと私は逆に問わなくてはいけない。私のことを教えてくださっている先生たくさんいますけど、一人のアメリカ人の先生、アンドレ先生はよくこうやって言ってくれました。音楽理論を学ぶ人が多いって、行動を学び、和音ですよね、和音を学び、スケール音階を学び、そしてこうするとこういう音楽になる、これにはこのルールが当てはまる、さまざまなルールを覚えて勉強して音楽理論を学ぶのはいいけれども、それは大切だけれども、でもピアノの前に座らなければ決して音楽は始まらないって先生教えてくれました。私に言ってたんです。私ピアノ弾きませんから、あんまりで下手ですから全然弾かないです。音楽理論なんてよく分かりませんから、先生が音楽理論のこと言ってたの、言ってたんじゃないことは確かなんです。言ってること、私当時進学校に行ってましたから、進学を勉強するのは構わないけれども、ピアノの前に座らなければ、実践しなければ、実行しなければ、現場に行かなければ、語らなければ、使わされなければ、賜物を用いなければ、実行しなければ音楽は始まらないと先生教えてくださった。何も知らないのは問題だと思いますが、頭だけ大きいのも問題であります。私たちは頭でっかちになったら体の方も強くしなくてはなりません。頭でっかちがいけないんじゃないんです。頭に大きさに従った体を持つことです。でピアノの前に座るんです。そして音楽が始まることを豊かに喜ぶことです。知識だけは豊かだけども、信仰による決断をしたことがない、そんなことがあってはいけません。聖書の知識を語ることはできても、ああしろこうしろということはできても、実践をしたことがないということがあってはならないのであります。それがクリスチャンの生き方、クリスチャンの人生だと語るその中で、私が示されたことは、人というのは風の前の霧と同じだと 聖書を私たちに教えています。たとえあなたが80年、100年、120年生きたとしても、人が長いと言っても私たちにとってはあっという間です。そのあっという間の人生で、あなたに与えられた賜物は使わなくてどうするんですかと言わなくてはならない。そしてでも今恵みの涙を流しておられる方はそれでいい。でも悲しくて仕方がない、一タラントだから悲しくて仕方がない、傷つくのが嫌だから怖くて仕方がないと泣いておられる方がもしいるならば、私は思う、5タラントのしもべと2タラントのしもべと1タラントのしもべが一緒に働けばいいのにって。8タラントですよ皆さん。そしてそれが教会なんです。私が教会のこと全部やってるわけじゃないでしょ、あなたが教会のこと全部やってるわけじゃないでしょ。私たちは賜物をここで持ち寄って主の栄光を開始しています。そして立ち上がっていきました、立ち上がっていきましょう。世の中で私たちは賜物を使って神の栄光を表していきます。でもどうしても一人で無理だという季節がありますから、そういうところを通っている方は共にしもべ仲間と肩を組んで主の栄光を表していくことだと思っています。お祈りしましょう。天のお父様、感謝をします。私はできないことの方が多くて、不得意なことの方が多くてと祈っているこのものも時々思うことがあります。けれども主が与えてくださった一タラントのその量の大きさは私たちの手にいっぱいあふれるほどであって、一生かけて用いることができるだろうかと思わされるほどのものであることを思うときに、主を感謝します。そして一人一人に量は違えど多くの賜物が与えられていることを思うときに、神様、この風の前の霧のようなその生涯の中で大きく神の栄光を表すことを許してください。賜物を用いて誰かを助け、賜物を用いて励ましの言葉を与え、賜物を用いてこの日本のクリスチャンたちの成長を促し、賜物を用いて多くのノンクリスチャンたちに主イエスキリストの愛と福音を述べ伝え、賜物を用いて神の国の拡大を求めていくものとならせてくださいますように。怖かったのですと言ったあの言葉が私たちの心には悲しく響いています。もう怖くないと、傷ついても構わないと勇気を出して私たちがもう一度立っていくことができるように、聖霊を私たちに勇気と力を与えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。